横田先生、ついに、
はい、
2017年も、
はい、
大晦日を、
大晦日ですね、
迎えておりますが、
はい
はい、どんな1年でしょう、今年先生。
どんな1年って、まだちゃんとこう1年をしっかりと まだ振り返ってないというか、あれ何があったっけなみたいな感じですね。でも、この1年間はやっぱり、ベストの回をね、
はいはいはいはい、
ベスト、まあ、確かにその去年の12月からやったんだけども、はいはい、でも
両国ザベストにしたのは今年からです
ね。両国ザベストにしたのは今年で、それはまあ3回も、
ね、はい、
あの1回去年1回で今年も3回
やった、はいはい、
まあ、これはなんとなくこう大体同じようなペースで やってるということができたっていうことね、これが結構良かったかななんて自分では思ってますね、
はい
はい、で新作も毎月毎月
12本、
とりあえずは12本は、はい、作ってきましたんで、
はいはい、
だから、まあ、まあ来年もそのペースでいくかどうかちょっと分かりませんけれども、
はい、
まあ、まあでもそれでなんか今までやってきたまたよりなんかレベルの高いものっていうんですかね、はい、なんか違うステップにこうまた自分としても進んで、でなんかまあ少しでもこうお客さんの評価というかねを、まあ、高めていきたいなというか気がしますけど、
はいはい、そんな感じで、はい、今回は行く年来る年的なトークをお送りしたいと思います、
はい、
タイトルコールお願いします、
はい、田辺良角の講談ポッドキャスト、
はい、ということで、
はい、
まあ新宿の回も12月の回から新作ネタ下ろしだけでなく、
はい、
最後高森を
やってみようという
最後高森伝がスタートしたわけですけど、
しました、はい
はいはい、
そうですね、最後高森の
どうなんでしょうかね、最後高森伝、
そうですね、
15話
まで、はい、
もしくはそれ以上になるのか、
そうですね、
はい、
うん、まあそれ以上になるようにまあちょっと頑張ろうかなと思って、
なんか本屋に行くとね、はい、そろそろセゴドンの関連書籍なんかもね、
はい、
どんどん並び始めてますよね、
はい
はいはい、
まあそれをちょっと少し買ってですね、
はいはい、
研究してみようかなと思ってます、
はい、はいはい、まあ大河ドラマと合わせてね、
はい、
新宿の会に来ていただければ、
はい、
2倍の楽しみが
生ま
れるだろうと、
はい、はい、思います。 でもこれでちょっとついでに申し上げますと、
はい、
5月の大演芸祭り、
あ、はいはいはいはい、
の講談協会の講談祭り、
はい、
ここでは私が担当になりまして、
あ、そうか、
はい、
あれですね、
はい、
お焚き上げがあって、
はいはい、お焚き上げで、
はい、
のところでまた打ち合わせみんなで、
はい、
しましてね、
はいはい、講談協会の、
はい、講談協会
の、
はい、で、はい、まあ事務局の金星先生には私がやりますということは申し上げていただいたわけなんですけども、
はいはいはい、
でまあ、正式に決定いたしまして、
はい、
で最後高森でやりますと、
お、
最後高森の時代とするかですね、ちょっとどういうふうにするか分かりません、
うん、
なんかこの西郷隆盛のその時代その時代がこう分かるようなですね、うん、まあ薩長同盟の時
は
どんなだったとか、
はい、
勝海舟の時、はい、その前の勝海舟との話し合いをどんな感じでやったのかってこと、実際それをしっかりとやるっていうこと、うんうん、
はい、
もそうですし、あと何かこう西郷がちょっと出てくるような話とか、なんかそういう、まあ、西郷関連のなんかお話を集められたらいいなと、
ね、まあそうですよね、
はい、
まあ、坂本龍馬とか勝海舟とか出てきますもんね、
はい、
おそらくは、
はい、
はい、
ありますね、はい、そういうところで、他の協会員がですね、
はい、
どんな話持ってるのかこれからちょっと調査していこうかなと。
これはじゃあゴールデンウィークの頃にやる国立の、
はいはい、5月7日
5月7日今年は、
はい、
はいはい、
今年はね7日でございます、はい、毎年1日なんですけども、
はいはい、
次は7日な
んですので、はいはいはい、
それをぜひお楽しみにというふうに思っております。
なんか1月19日国立出番があるじゃないですか。
1月19日国立出番があるんですよ。
なんか国立出てますね、
国立
来年は、
はい、
はい、
なんとかですね、
はい、定水先生と同じ大きさに名前が並ぶという、
はい、なりました。これちょうどですね、はい、定水先生と手塚会長と中入りを挟んで私の名前が起こるというですね、
はいはいはい、まあ、19日は浦太郎先生と両角先生なんですね。
そうなんです、ね、そうなんです、
むしろ的には、はい、定水先生と両角先生が並んでいる、
並んでるという、
はい、
はい、私はですねこの、国立正月番組中関、はい、 の、うちのですね、11日から20日までのうちの19日の夜の回のみ出演するんですけれども、
まあ、これは芸協の番組ということなんですけれども、はいはいはい、夢太郎師匠がトリを取られていて、
そうです
、夢太郎師匠が、日本演芸家連合の会長だということで、はい、日本演芸家連合枠があって、
そういうことですね。
そこに浦太郎先生とか、はい、先生が加わった中に先生も加わっている。
さようでございます。
はい。
日本演芸家連合の会長に夢太郎師匠が、はい、なりまして、
これまではあれですよね、
金馬師匠でございます。はい、で金馬師匠はこの名誉会長になられてですね、
はい、
で、まあ、夢太郎師匠になったということで、はい、まあ、大抵はもうこの特番組は、芸協のに所属している人が出演するというようなことなんですけれども、はい、でもまあ、違うところのに所属している人が出ても構わないと、
はい、
いうものに、本当はなってる、そうなんですね。
はいはい、
まあ、それで、まあ、そういうこともありますし、夢太郎師匠のご意思として、
はい、
演芸連合に、に関わってくださっているいろんな協会の、他の協会の方々、で国立、まあ、普段はそんなに国立の方のには、まあ、出番ないけれどもというようなところで、他の協会からの演芸連合に所属している協会の方々にのお力を借りようと、
はい、
そういう感じな夢太郎師匠の意思なんです。
バラエティに富んだ顔付けということですね。
そうですそうです。まあですね、ベートーベン鈴木先生というのはコミックソング、
はい、
東京協会の
元
バラクーダですね、
はい、で酒が飲める像の
バラクーダ、ね、酒が飲める像で、はい、の人ですね、はい、作曲された方です、はい、今東京演芸協会の会長、
はい、
それから漫才の大空なんだかんだ、はい、両先生というのは、ボーイズバラエティ協会の大空神田先生がですね、会長なんですね。で、奇術協会の花島美奈子先生、
はい、
この方は、奇術協会の副会長、
はい、
という感じなんですね、
はい、
まあ、そういう、
あとは浪曲の浦太郎先生と
浪曲の浦太郎先
生、はい、
で、まあ、いろんな方にこう手伝っていただこうという中に、まあ、たまたま両角先生どうですか、まあ、国立の方がですね、どうやら言ってくださったみたいですね、
はいはいはいはい、
これ非常に嬉しかったですね、はいはい、いつもいろんなことで動いてくださってるので、そういうふうに言われたんですけどね、本当にいろいろなことで動いてくださってるので、両角先生にもここ出てもらうと嬉しいんですけどって、なんか夢太郎師匠にそういうなお話をしてくださったみたいで、
はい、
で、まあ、そういうふうに夢太郎師匠に言ってくださったそうでですね、
はい、
ただ夢太郎師匠は確かにそうだというふうに言ってくださって、うん、それで、このところ一つですね、夜のところでどうだろうかと言ってくださったんですよね。
先生は実は日本演芸家連合の事務局長
ですから、はい、事務局を担当してますんで、
この日はですから、はい、日本演芸家連合の会長と事務局長が揃うってこと
ですね。そういうことですね。はい、そうなんです。はい、まあ、事務局長って言っても何やってるっていうわけでもないし、大したあれはやってないんですが、まあ、その中ちょっとそういうふうに言われたのは非常に嬉しかったなと思いましたね。ですから、ここはキャパが300なんですね。
はいはいはい、
ですから、まあ、他の、ただ夜、あそこの場所はですね、昼は結構入るんですけど、
はい、
夜は入らないこともあるんだと。はい、ただ、夢太郎師匠が鳥なんで、はい、おそらくもういっぱいの方がおいでになるんじゃないかなとは思っているんですが、はい、まあ、ですけど、まあ、19日のところでですね、
はい、
ぜひともなんか多くの人に来ていただきたいなと思ってまして、
はいはいはい、
本当にもう時間ある方はですね、ぜひおいでをいただきたいというふうに、
はい、
まあ、思ってます。
無料化ですね、お問い合わせすればチケットも手に入る、ね、
チケット手に入りますので、私に言ってもらっても、
はい、
結構
です。メールなどでいただいても大丈夫と。
大丈夫でございます。
なんかでも最初にいいですよね、1月から国立の出番っていうのは。
本当嬉しいですね。
はい。
で、
はい、
大演芸祭りの講談祭りで、国立出たことは、まあ、いくらでもあるんですけれども、
はいはい、
こういう形で出るってことは初めてなんですよね。
はいはいはい、はい、
ですから、本当思うのは、芸協に所属している、落語協会に所属しているっていう、公爵士の場合はですね、
はい、
すっとこう入れたりするんですけどね、
はいはい、
ですけど僕たちはそういう機会全くないので、はい、でそういう機会に恵まれたということで、本当にこれは勉強させていただく機会だなというふうに思いました、
これはもうどんどん出ていけという、はい、神様からの啓示ではないかと、
そうですね、
いうことでですね、
はい、
新たな回を、
はい、
この間先生とお話して、
そうですね、
始めようということに、はい、新宿田辺両角の回、
はい、
両角ザベストに続く、
続く
3つ目の
回をね、
はい、
これからやろうではないかと、来年から、
はい、
今日本日今ここで発表をさせていただきたいと思います。
はい。
これは両角 R、 まだちょっとこの両角 R とするか、新宿田辺両角 R とするか分かりませんけれども、はいはい、R、アルファベットの R、 これをつけようと、
はい、
そういう回だと、
はい、
これどういうことかというとですね、この R をつけるというのは、新宿田辺両角の回というのをやってますね、ネタ卸し一本、はい、で今は西郷隆盛ですけども、でそれ2席やる、
必ずネタ卸しをしていると、
そうです、必ずネタ卸しをやっていると、はい、でそのネタ卸しは日曜、第3日曜の夜やってるわけですね、6時半からやってると、はいはい、でただですね、お客様の中には夜っていうのはちょっと来づらいなと、うん、昼間の方がいいんだけどっていう人もいらっしゃるわけですよね、はい、で夜もバスの本数がもうなくなっちゃうから、ちょっとつってもうずっと来られなかったっていう人がいる、
はい、
だけれども、例のケバブチラシをですね、はい、ご覧になって、はい、170何本作ってるんだ両角さん、はい、すごいねとこう、言ってくださったお客さんが、じゃあつってようやく両角ザベストに来ていただいたわけなんですけども、はい、その時にこれ聞きたいあれ聞きたいとかおっしゃってるんで、はい、とするならば、その新宿田辺両角の会をやった、はい、次の月とか、そういうような感じで、少し後に、これを再放送のようにですね、
はい、
テレビ番組でいうところの再放送のような、
はい、ネタ卸し演目中心で、
ネタ卸した演目を、その後に何ヶ月か後に聞くことができると、
うん、
そういう会を設けようじゃないかと、
はい、
それで
R
と
リピート
ですね、リピートなんだと、
はい、
もう一回聞かれると、でそのリピートという意味もあるし、両角がそのネタ卸しはしたんだけども一回で、それはもう渾身の力を振り絞って、作った作品ではあるんだけれども、ちょっとまだもうちょっとこうすればよかった、ああすればよかったところがあるはずなんですよね。で、それをもう一回練り直して、リベンジする機会でもある。
なるほど。
リファインする、リフレッシュするようなっていう意味もあるし、いろんな R が。
両角も R だし。
両角も R だしね。
はい。
いろんな意味がかかってるという。普通は、なかなかこんだけ、文字の意味がかかってるってことはないですからね。
はい。はい。
その思いがこもってるという、
はい、あとあれですよね、
はい、
なんかやってほしいものをリクエストしてもらうの R もいいですよね、
は
い、
リクエストの R でもいいですね、
は
い、
なんか2席3席なのか分かんないですけど、
は
い、
そうですね、
はい、
だから2席から3席ぐらいにっていうつもりでいて、で例えばどうしても今日はちょっと古典も勉強しておきたいなと思ったら、うん、2席プラス古典でもいいし、うん、リクエストがあればそこを入れてもいいしでね、今思ってるのは、例えば、来年の、
はい、
偶数月にやっていこうと思ってます、
はい。
とりあえずまだ6月までしか決まってないんですけども、
はい、もう決まってるという、ね。
はい、もう抑えました。
はい。
246。
偶数月。
偶数月の第1日曜日です。
はい。
はい。日にちはちょっと今すぐには出ませんけれども、
はい。
2月の第1、日曜日、それから4月の第1日曜日、
はい、
で6月の第1日曜日です、
はい、
でこれを、12月にやった、
はい、
新作ネタ卸し、
はい、
それから1月にやった新作ネタ卸し、
はい、
これを2月の
4日
ですか、
4日ですかね、ちょっと待って、
4日ですか、もう初っ端に
2月4日ですね、
2月4日にやろうと、
4月1日、
4月1日ですね。
6月3日。
6月3日。はい。やっていきますので。
はい。はい、
ですから、聞き逃した方ってまだいると。では、毎回新宿に来てくださってるお客様の中にもですね、
はいはい、
毎回来るって、来たいんだけれども、そのうち1回抜けちゃうとか2回抜けちゃうっていう方いらっしゃるわけですよね。
うんうん、
そういう人のためにも、来ていただける会であるし、うんうん、また夜は苦手で昼間の方がいいんですけどっていう人に来て、より聞いていただける会、はい、
まあ、ネタ卸しを聞いた方も、はい、その今までネタ卸してしばらく書けない、はい、っていうのを繰り返されてたのが、はい、その直後に再演されることでどう変わるのかという、
そうですね、
お楽しみがある。
そうですよね、はい、確かにその2年3年経ってもっともう7年8年経って、はい、やっで、すごくいい場合も当然、はい、当然ありますけども、はい、この短い期間にまた練り直すのも必要かもしれませんね。そういういろんなことを試す、まあ、今がやっぱり試すうちの一つだということですね、はいはい、うん、まあ、そんなふうにちょっと考えているのが両角 R、
あ、両角 R、
両角 R、 両角 R、 R の角、
両角で R
で、で R、 両角で R みたいな、ね、あ、なるほど、そうです、そうなります、うまい、両角で R、 なんて言われ、お客さんからなんて言われるか分かんない、
そうですね、うん、
両角で R は、は
い、
とか
っつって、でも R 行こうよって R いただけると嬉しいですよね、
嬉しいですね、
はい、
ベストは B ですかね、
ベスト B、
両角 B、はい、ベスト、
ベスト、まあ、ベストはベストでいいん
じゃない、ベストはベスト
で、ベストでいい、ベストの3文字を1文字にする必要
はないと、ない、まずベスト、うん、ベスト、ベスト、それで R、はいね、とりあえず始まるというですね、
はい、まあ、その他にもね、いくつかちょっとアイデアをこの間お話して、はいはいはい、ね、それもなんかこうなんかちょっと新しい回というか新しい企画を、はい、
そうですね、
来年ちょっと
そうですね、
はいはい、
で、まあ、まあ、とこまだ構想段階ですからないんですけど、はい、若林さんと、はい、あの話してて思ったのは、まあ、誰かと一緒にやる回っていうんですかね、
そうですね、
2人回のような、
まあ、あの情報ブログをとにかく両角というその両角ザベストのキャッチコピーのままブログのタイトルにしてるんですけど、回のことを考えたときに誰かと両角って、
誰かと両角、
言葉として面白いな、
言葉として、
はい、
とにかく両角、誰かと両角、ああ、いいですね、そういうところからこう、あの、生まれてくるっていう、
はいはいはいはい、まあね、過去にはあの新宿の会に原翔さんが来てやったりとかありましたけども、
そうですね、
だからあれ意外と良かったので、もっといろんな人とこう、カップリングした両角全部見たいなっていう、
そうですね、はいはい、そうですね、はい、うん、なんかそれで、あの、なんか刺激し合えればいい、はい、いや、はい、今まで結構、まあ、原翔さんはそうですけど、はい、それ以外はもうあんまり、あの、他の芸人とこう一緒にっていうのはあんまないんですよね、
は
い
は
い、
なんかこうやっぱりそう新作を作るような方がいいなとは思うんですけど ね、
そうですね、
やっぱり、
ね、はい、新作をね作らない、
はい、
あんまり作らない、聞いたことないなっていう人ばかりでしたね、
はい、
一緒になんか、
はい、
あの、まあ、自分のゲストに出てもらった、はい、自分の会のゲストに出てもらったのは、はい、そうですね、
まあ、古典って割とこう古典落語と古典講談とかってなんかちょっと違うじゃないですか、はいはい、やっぱ色が、
はいはい、
でも新作ってキーワードだと、はい、まあ浪曲も講談も落語も全部なんかこう、はい、同じ地形に立てたりするかなという、まず新編作曲をやる浪曲もやる大工さんみたいな方もいらっしゃいますし、
そうですね、
はい、そういうのはちょっと面白いかなと思うんですよね、
で、 ね、で大福さんは、これ昨日の新聞のこの付録っていうのかな、生活情報誌っていうんですよ、
はいはい、
東京新聞撮ってると、はい、あの、なんか入ってくるんですよ、はい、でこれ不定期に入ってくるのか、
はい、
まあ、首都圏新聞にとっては定期的に出してるっていうつもりでいるかもしれないけど、はい、僕にとってはあの不定期にひょっと入ってくる、はい、あ、まあ、でも1月って書いてあるからこれ毎月出てるのかな、
はい、
なんかこれ無料で入ってくるんですけど、
はいはい、
これ
生活情報誌、
クラス、はい、東京新聞読者の生活情報誌、クラスメートっていうのがありまして、はいはい、これの新年号1月号、はい、111号なんですけども、はい、これにですね、なんと9ページ目のところにですね、はい、玉川大福さん浪曲でこう出てますよ。でこれ見て僕思ったのはね、はい、この発想ですよ、はい、確かにこの地べたに座ってっていうのよくなんかあの、はい、若林さんから話聞いてたんだけども、くだらない話を作ってるみたいなこと聞いてたんだけど、
はい、
これね、
はい、
唐揚げに、
はい、
タルタル、
はい、
食べてみたいところへ、はい、節をつけて うなるんですよね、はい、この発想、
はい、
唐揚げ弁当で若い、はい、まあ、奥さんのいる手作り弁当を持ってきた人と、はい、年配の、
はい、
人と、それと若い人は、はい、自分であの、はい、そこらで買いに行ったチキン南蛮弁当だと、
はいはい、
そのチキン南蛮弁当の中に入ってる、タルタルソース付き唐揚げ、はい、これにカルチャーショックを受けるっていうところだけなんですよね、
はいはい、
その後どういうふうな展開していくかちょっとわからないけど、ここにまあ書いてあるのは そこのところをこうフォーカスしてるんですよ。
なんかその落語とか講談だとそのやっぱ展開していかなきゃいけないじゃないですか、
はいはいはい、
でもその浪曲は、はい、あの節があるので、
はいはいはい、
一つの言葉を連呼することが可能なんですよね。
なるほどなるほど、
それがやっぱ新しいなぁ。
なるほどなるほど、
はい、
そこの凄さね、
はい、
で、まあ、この熱量をお伝えできないのが残念であるなんて、もうこの人書いてるけど、
はい、
ね、これですよ。
だから先日あの両角のベストが24日にあって、
はいはいはい、
で25日に
25日
あの大工さんの会の、はい、今企画に協力させていただいている浪曲入門があって、
はいはいはいはい、
そこでやってきたんですけど、
聞
いてきたん
ですか、
はい、はい、絶対に両角先生のファンと大工さんのファンはいいと思うんですよ。
そうですか。
両方どちらも楽しめるファンの方だと思うんで。
なるほどなるほど、
はいはい、
だそういうふうにね、ちょっと、はい、まあ、ここの、記事本当もうちっちゃいとこちょっとしか載ってないんだけども、
はいはい
はい、うん、これ、ね、だからこういうふうに創作してる、だからいろんな分野で創作してる人いるはずなんで、はいはい、だ落語のところで創作してる人、はい、また炎上師匠を始めたし、はい、たくさんの人が創作してると思うんですよ、はいはい、だそういう創作してる、まあ、それは同じようには当然できないし、はい、真似になっちゃうからできないし、はい、だけど、はい、やっぱりそれはあすげえなーってこう、はいはい、創作しようとしてるその意欲とかね、
はい、
そのセンスとか
が、はい、
を目の当たりにしてすごいなって思う機会は必要なんじゃないかなと思いましたね、うんうん、自分だけで やっててのも、まあ、当然自分だけのものなんだけど、だけど自分だけでやってるよりもなんかやっぱりそういうの時々こう誰かとやることによって、うん、やっぱ違うなとかって思う必要ってあるのかななんて思いましたね、うん、
まあ、でもあれですよ、原翔さんとかも両角先生の講談聞いてちょっと講談調にやってみたんですけどとかってありました
そうです
か、はい、講談には全くなってないんですけどなってないんだけど、落語にはよりちょっと講談にした感じでやってみたらこれはいいんじゃないかと考えたりするんです
よ。
ある時に先生の講談見てやっぱ大きかったみたいですよ。
なるほどなるほど、
はい、だそういうのあるかもしれないですよね。
あるま、ね、はい、あるかもしれないです、
はいはい、だそういう両角先生を見てみたいな
ですね。だ僕はでもこの、はい、この文章だけですよ。この 3行、唐揚げにタルタル食べてみたい、これしか書いてないんですよ、はいはい、だけど多分これを大福さんはこんな風にやるのかなーというイメージをしてみたりして、
はいはい、
でやっぱりこのバカバカしさ、
はい、
浪曲でこんな唐揚げとか、
はい、
唐揚げのことを、はいはい、あの表現しないですよ、
はいはい、
普通ね。
もうあれですよ、先生も来年ぜひバカバカしい講談もぜひ。
そういうことなんですよ、
はい、
そこなんですよ、
はい、
そこにちょっとやっぱり行きたいと思って、いつも思ってるのはやっぱこの、誰か偉いことを成し遂げた人が、あ、まあ、昔はあの、はい、どん底に落ちてましたよ、はい、そこから波乱万丈のっていう、はいはい、そういう人物伝を、
それも講談の面白さなんですよね。
面白さだからそれはやるんですけども、はい、それと同時にやっぱりちょっとそうじゃないところのなんか、はい、自分でこう創作していくところをやっていきたいとずっと思っていたわけですけど、はいはい、そのためにはどうしたらいいのか、
はい、
っていうのはちょっと分からなくて、何を扱ったらいいかのか分からないままやっていたところがあるんですけども、これを見た時にやっぱりこう身近なこと、
はい、
まあ、身近なことを結構やってますけど、
はいはい、
でもこの大工さんのこういうことですよね。
はい、そうですよね。
で、こういうことが他にあるわけですから、
はい、
そういうの、
はい、
何かをこう掴んできて、はい、何か表現してみるっていう。
種いっぱいありますよ先生。
種ありますか。
コウモリもある。
コウモリあります、
ね。アイロンかけとかもある。
アイロンかけもね。
はい。銭湯のチケットも。
銭湯のチケットも。そうですね。そうです。
ちょっとあの。
はい。
テアドル新宿入場とか
は、はいはいはいはい、
テイスト的には近いんですよね。
なるほどなるほど、
はい、
あ、はい、なるほど、
はい、
あれなんかちょっとそういうので、
はい、
うん、ちょっとそこにそこのステップにちょっと行ってみたいなと思ってるところですね、はいはいはい、一番やってみたいところは、はいはいはい、まあちょっと、うん、あの
どうなるか分かりませんが、ま
あ、そうですよ、誰を、はい、誰と一緒にやるかとかっていうのはちょっと分かりませんけれども、
はいはい、
まあでもね、あの多分、まあ、大福だから大福さんもずっとやっぱ先、あの後輩って感じなんですよね、やっぱり2007年なので。
木馬店にはね時々先生も出られてますよね、
よく会います、
はいはい、
大福さんと会いますし、はい、でもね、あの僕思うのはやっぱりあの、それよりもっと下の人たちっていうんですかね、
2
つ目になったばかりとか、そういう人でも多分面白いことやる発想してる人っているんじゃないかなと思って、あのまあ、炎上一門とかね、
はい
の
はい
まあ、にも限らないかもしれないけれども、
はいはい、
なんかあのもう自由に発想をしてみろと いう師匠が結構いるんじゃないかなと思ってて、はいはいはい、でもツイッターとか見てると、はい、なんかいろんなこの今日はこんなのやりましたみたいなこう、ねはい、出てきたりするじゃないですか。でそれをなんかあの、若林さんがリツイートとかしててでそれを見たりするんですけど、そうするとなんまあ、その話は聞いてないですよ、
はいはいはい、
一切聞いてないけれども、はい、で何かやっぱ考えてやってんなっていうのが伝わってはくるんですよね。だからそういう人でもいい、僕はいいかななんて、ちょっと、はいはいうん、そんな、炎上師匠みたいなすごい人をいきなり、はいね、僕はもうあの、まあ、あのお目にかかったことはあるしお話もしたこともありますけれども、はいはい、だけど、まああのまあ、炎上師匠と一緒にやるとかじゃなく、まあ、もっともっともっといろんなその、
はいはいはい、
で全然まだその固まってないような人の、はいはいはい、ただそこででも勢いがあってですね、
はいはい
うん、そういう人とこうやってみたいですね。
ぜひ LINE で企画しましょう。
はい、
はい、
ぜひ
R に加えて、
R に加えてそれを、例えば Wiz で W にするとかね、
はいはい
はい誰かと
両
角
W の悲劇みたいな、
あ誰の悲劇そうそうそう、であの
W の喜劇にしてもよ
ろ
し
い、あ喜劇ね、はい、お客さんが全然入らなくて、はい、それで W の悲劇ってあの言われちゃうとか、両角さん全然やっぱりちょっといろんなことやるのはいいんだけどさ、もうちょっと少し絞ってみたらなんて言われちゃって、あんまりちょっといろんなことに手広げすぎるからあの W もダメになっちゃって W の悲劇だねってこう言われちゃうような、なんかそんな
ネタにしてるじゃないですか、
ネタになっちゃったなんかしてるですね。
でもどうですかチラシ、はい、年間チラシを
年
間は
年間チラシ、ちょっとやっぱりもう複雑な、まあね、ケバブチラシはですね、いいと思うんですよ。
はい、
で今年は、若林さんのお許しを得て、
はい、
あの若林さん撮っていただいた写真を、
あ、年賀状の話、
年賀状、年賀状。それを、年賀状に写真使おうと思ってるんですよ。
はい、
でそれは違うバージョンで、例えばケバブを食べてるとか、うん、ちょっと違う、ちょっと違う、
はいはい、
あのケバブチラシとのやつとは、あまあ、ちょうどあそこでは撮ってるんですけど、
はい、
でただ、違う写真を、年賀状に使って、
はいはい、
でそれをもらったお客さんが今度は、そのケバブチラシも見て、
はい、
で なんとなくその年賀状でもにもでも頭にインプットされて、はい、でそれがまた別のところで、チラシを見た時にまた頭に蘇るという、はい、あどっかで見たことあるような、あれあれっていう懐かしさが生まれてきて、よりその、ケバブチラシをですね、こう好意的に見るという、うん、なんかそういう効果までちょっと あるなと思
って、僕今日ですね、はい、この収録に遅れてきたんですけど、はい、申し訳ないんですけども、で、まあ、風邪ひいてて、
はい、
マスクして、
はい、
足早に、
はい、
ケバブ屋の前を通り過ぎようとしたんですよ、
はい、
そしたらあのおじさんにへいへいへいって呼び止められて写真ありがとうって両手で握手されたんですよ。
写真あれ渡してきたんですか。
いや
チラシを、
わかんない、誰かが見せたんじゃない
か、ね、見せたんですかね。じゃ
あ先生じゃないんですか。
じゃないんですよ。だからどうしようかなと思って、ちょっともう渡ししましょうかね。
最高最高
最高って言ってました。
すごい喜ばれて両手で握手されましたよ僕。
そうですか。
はい、
じゃあまたちょっと行ってみよういやあのなんかやっぱりほら、まあ、そういう偏見持っちゃいけないんだけれども、うん、なんかでそうじゃないと僕は信じてるんですけれども、やっぱりその言葉通じないだけに、うん、これなんだと言われる可能性があるんじゃないかなとちょっと思ったんですよね。で例えばその差別をしてはいけないというふうに、僕は育ってるんですが、例えば師匠と一緒に、アメリカ行った時にですね、はい、ロサンゼルスに飛行機で行ったんですよ、
はいはい、
でその帰りだったか行きだったか忘れましたけど、はい、師匠の座った席の後ろ、
はい
に、子供が小さい子、あ、はい、違う違う、師匠の前の座席ですね、はいはい、こう子供がピョコッと出てきて、で師匠とこう遊んでるんですよ、
はいはい、
で師匠がなんかお菓子かなんかをこう、ね、はい、マシュマロをねあげたんですよね、はい、そしたらその後ねなんかお母さんがもうものすごい勢いで怒って、
はい、
なんでうちの息子に変なものあげたんだっていう感じで外国人の人怒ってるんですよ。で、パーサーの人とかが、キャビンアテンダーの人がみんな来て、なんかあったんですかと。でも、外国語だからほとんど通じないんですけど。で、だからもう、こう、残ってって。で、一生懸命、いや、私は講釈師だ。日本の有名な講釈師なんだって、一生懸命師匠言ってたんですけど。マシュマロ1個あげただけで、お菓子をあげただけで、そういうふ
う
に言われちゃうんだと。 だそれはもう上げた方が悪いみたいな感じ、うん、もう相当なんか言われてます。でも自分は有名なんだと、有名って言ってますみたいなね、なんかちょっと通訳ともならないような言葉でなんか一生懸命言ってましたけど、はいはいはい、僕たち言ったんですけど、はいうん、だからやっぱそういうふうに怒られて、なんかやっぱり慣習の違いとか でうまく説明ができない、うん、例えば英語が通じるとか日本語が であれば、はい、こういうつもりだったんだっていうのは、はい、もし最終的に通じなかった、分かり合えなかったとしても、でも、はいはい、とりあえずは言うことはできるわけですよね。表現することができる、はいはいはい。こういう気持ちだったんだと。ダメかもしれないけど。だけど、そういうことはできる。ところが、もう、例えばトルコの人だとですよ。うん、もう、どういうふうに言っていいかもわかんない。もう、向こうが怒っちゃった場合ですね、うん。いや、こういうつもりだったんだって、日本語で言ったってもう全然通じないわけですから。
はいはい、トルコ語ですからね。
トルコ語です
から。トルコ行ったことあるんですよ。
はいはいはい、
取材で。通じないですね。
通じなかったですか。
でもあれなんですよ、そのもうオイルレスリングっていう一人の取材で行ったんですけど、はいはい、そのなんか日本から取材に来てるってなんとなく伝わったらしくて、はい、その昔の名横綱みたいなおじさんに飲み連れてってもらったんですよ、はい、言葉は通じないんですけど、でもなんかすごく楽しくて、でも身振り手振りでなんとなく通じるレベルで飲みましたね。
だからそう
奢ってもらったんですよ。
そうなんですよね、はい、だからなんか人間としては僕も個人としての生き方としては、はいはい、そういう偏見なく、はい、まずは失敗したとしても、はい、そういうふうにコミュニケーション本当は したいなと。
そうですね、なんかその時思ったのは、はいまあ、通訳の人がいて、はい、言葉はちゃんと通じるのもいいんですけど、その全くいない状態だったんですね、でも楽しんで可能だよなって思いましたね。
なんか その、力っていうんですかね、そのコミュニケーションっていうのは否定したくないんですよね、本当はね。というのもあるので、僕はできたらそれはお渡ししたいとは思ってたんですけど、それどうしようかなって、ちょっと若林さんと相談しようかなって。
まあ、でも、すごく、
そうですか。
すごく喜んでくれて、今度なんかプリントして持ってこようと思いました。
思いました。
うん、おじさん、先生にピント合わせたら、おじさんにピント合わせたら、
ああ、なるほど。何枚かね、
そう
だいぶ撮りましたから、
はい、
それで、
はいはい、
で、おじさんがこうカメラ目線で見てるのとかもありましたもんね。
はいはいはい、まあでも結局は自分に振り返って考えてみると、普段の日常を撮るってあんまないじゃないですか。
そうですね。多分。なるほどなるほど。そうですね。そうなんです。もうだからまあケバブチラシはいいんじゃないかなと思って。でまたあそこのケバブみんながこう行くようになっちゃったらですね、龍角さんが行ってるところみたいな。
もうね結構食べてますよ。僕
食べてます。僕も行ってます。
もう原宗さんの回で毎回来てるんですけど、
はいはい、
結構毎回買っちゃいます。
毎回買っちゃうそれは、始まる前ですか。
始まる前。
ちょうどいいね、やっぱり7時半始ま
る。ちょっとお腹軽く減った時に。
ちょうどお腹減ってますからね。
はい、僕は大体辛口を食べる。
辛口ですか。
はい、
僕は中辛ですけどね。でなんかもう最近あれですよ、若林さんとかで行ったせいかですね、なんかいっぱいいっぱいとか言ってくれるんですよね。少し多めに入れますよみたいな感じで嬉しいですよね、それ言ってもらえると。まあ、トルコの人はなんか親日派かの人が多いということは聞きますけどね、はいはい、うん、まあまあ全部は全部当然そうじゃないし、
はい、
だけど、
はい、
まあ、親日と、いう人が多いんじゃないかということなので、うん、まあ、それを信じて。
トルコは日本人と合うと思いますよ。
そうですね。
トルコ料理とかもすごい美味しいですもん。
ああ、なるほど。
そうですか。トルコ料理すごい、もう大好きです。あんまりお店がないんですけどね。
はい、まあ、ケバブしか食べたことないんですけどね。はいはい、ちょっとだから、ね、そういうのもいろいろ行ってみようかなと思いますね。はい
はい、うん、トルコでもうね、はい、何席か作れるぐらい。
そうですね。で、エルトゥールル号の、
はいはいはい、
奇跡っていう お話は、あれはトルコの、うん、海軍が、はい、沈没した時にですね、それを日本人が助けたということもあって、はい、それからトルコの人たちは日本に対してすごくいいイメージを持ってるっていうお話なんですけども、でその後アラブとかあっちの方で、イラン、イラクですかね、
はい、
あの辺りで、はい、まあ、戦争が起こった時に、あれなんですよ、その飛行機がもう帰らなきゃいけないっていう時に、
はいはい、
日本の飛行機は飛ばないんですよね、うんうんうん、その時に、どうしようか、もうこのままじゃ帰れないと、 だけどもあのイラクの、大統領がですね、もうあの3日以内に、爆撃しますよともう宣告するわけなんです、
はいはいはいはい、
だからその間に帰らなきゃいけない、うん、にもかかわらず日本の飛行機はあの出てない、全くあの
飛んでないと
飛んでないんですよ、
はいは
い、危ないからって言って、うん、まあ、当然危ないですよね、危ないからって言って飛ばない、日航は出さないわけなんですよ、はいはい、で、なんとかしたいと思っているんだけども、でまた、はい、あの日本の外務大臣も GO を出せないんですよ、
はいはい、
でその GO を出せなかったあの外務大臣が、でもこれは、まあ、あのその人が悪いとはもう言えないし、はいはい、まあ、自分がそういう立場だったらやっぱ出せない、はい、ないかもしれないけれども、はいはい、やっぱり今の安倍、首相のお父っつぁんが外務大臣だったんですよ、もう出せないよ、でそれでも出せないわけなんですよ、
はいはいはいはい、
その時に、トルコのどこの他の国は全部あのみんな自分たちの自国の飛行機出すんですよ、はいはい、だけどそれは自国民が優先ですから、
はい、
余ったら日本人の外もいいけどっていう、だけどまずは自国民だっていう、だけどトルコの飛行機だけはですね自国民よりも先に日本人を救出してくれるんですよ、
はいはい、
一度日本にはお世話になったからっつって、で、まあ、だけど本当にそれでもいいのかな、まあ、まずトルコの人の方が先じゃないかなと僕は思いますけど、うん、でもそれはそうまず日本人からっていう判断をしたっていうんですよね、うん、それすごいことだな、
すごいことですね、
それは決してそのトルコの人を軽視したというふうには僕は思いたくなくて、
うん、
そうじゃなくそれはもうだいぶもう日本人なんかはもうはとっくの昔に忘れてしまっていることなんだけど、
大きい歴史の目で
見て
こうしようって決めたって
じゃないかなと思うんですよ、
人間ってすごいことですよね、
すごいことだなと思うんですよ、大きい、やっぱり歴史でなかなか見られなくてですね、感情的になんか短期間的なものの見方を、
なかなかね自分の世代ぐらいのことしか考えられないってことですね。
そうです、そうです。自分の、おじいさんとか、ひおじさんとかっていうような人がお世話になったっていうのをですね、今でも覚えていて、今でもトルコの教科書には載ってるというような出来事。
だ結局その自分の世代のことしか思い至らないから戦争って起こると思うんですよ。
そうですよね。
武器輸出したりとかもある。みんなそうですよ。
そうですよね。
もう、おじいちゃん、おばあちゃんの世代までいれば、戦争なんかはやりようがないと思うんですよね。
ないと思うんですよね。だどう考えたって、だからまず挑発行為とかもいけないわけだし、やっぱ正義を掲げていると、それでも戦争になっちゃうんですから。うん、正義とか言うなっていうことなんですよね。だどんなことがあっても、なんか先制攻撃なんてのは しちゃいけないわけだし、でもなんとか交渉しなきゃいけない、
まあ、正義と悪の人間論がやっぱり良くないですよね、
良くないですね、良くないですね、本当違う価値観なんだと思ってですね、もう本当に真剣に、交渉するしかないんですよね、なんかでもそういうふうなことが今最近なくなりつつあるというところで、
はい、
やっぱりそうするとそういうふうに歴史的に見るで、なおかつずっと昔のこともしっかり覚えてるっていう、日本人なんかもうすぐ歴史のことを忘れちゃったりするわけですから、人の噂も75日なんだとか、
いやもう第二次大戦の話なんかどんどんみんな
忘れちゃってますよ、
特に政治家の皆さん忘れちゃってるんじゃない
ですよ ね、 ね、だからそういう時にねしっかりと覚えてるっていうその お話っていうのはすごく貴重だし、トルコの人ってすげえなってこう思ったりする
んです、ここ最近はちょっと IS の話で、はいはい、治安が良くないみたいなことになってしまってるんですけど、
はい
はい、過去にいろんな国行った中で最も、
はい
はい、もう一度裁縫したい裁縫した国ってトルコなんですよ、イスタンブールと、まあ、エディルネっていう国境の町に行ったんですけど、
は
い、ブルガリア側の、はい、カッパドキア島の方行ってないんですけど、
はいはい、
ですね、
そうですか、その土地、まあ、オスマン帝国
タイを街、
はい、
歩いてても少年が、
はい、
銀のお盆にチャイを運んでるんですよ、
へ
で何かその何かの時にはそのもう店に入らずともチャイをって呼んで、
はい、
チャイ飲んで、
へ
え日本から自然に来てるんだって言った少年を呼んでチャイをどうだチャイって言われて、
へえ
角砂糖が2個ついてて
飲むんです。あ、そうなんですか。
暑い中、俺がねすごくいいんですよ、ね、
そう
です。インドのチャイと違ってミルク入んないチャイなんですけど。
ミルク入らない。あ、はい、そうなんですか。
ちょっと濃いめの紅茶です、
ね。いいですね。だからなんかね、そういうのがあるのでね。
はい、
やっぱりそのなんか 対、まあ、いろんな、だから僕はね、もう今、あれですよ、まあ、今っていうのもあれだけど、あのまあ、いろんなその国に、まだその行くことはなかなかできないけれども、はいはい、今東京に住んでてですね、できることっていうのはそういうところのお店に行くっていうことはできるじゃないですか。ね、トルコの人がやってるお店、はいはいはい、韓国の人がやってる店、はい、中国の人がやってるお店、はい、とりあえず行って、でそこでなんかまあ少しずつうん、コミュニケーションしていけばいいかなと自分で思っているんですよね。まあ、ネパールの、料理のお店も僕行ってますけども、
ネパールの救急車ってね、
ネパールの救急車作りましたから、そこでもうこそにね、あの話をができていけばもう、
じゃ続く回はあれですね、はい、両角東京で世界一周の
回、東京で世界一周ですね、はい、全部そ そのお店で、
はい、はい、その店でやるという、
ね、やるという、
はい、
そうですね、いまだにネパールの料理の主人は僕が何やってるかよく分かってないという講談師って、何の仕事って聞かれるんですけど、講談師って言って、へえ、こんなぐらいなんか首ひねっちゃってですね、なんて説明していいのか分かんない。
でもそういうのちょっと面白い
ですよね。面白いんですよ。
は
い、
なんかこう、ちょっとエスニック料理好きとしては、ちょっと燃える企画ですね。
はい、燃える企画ですよ。はい。いろんな。
料理もね、人と人をつなぐなんか、
架け橋だと思うんですよね。思うんですよね。はい。なんかそう思いたいですね。ミャンマー料理のお店がやっぱり
ね、美味しいですね。
あの高田馬場に結構あるんですよ。
ありますね。ミャンマー、ね、リトルミャンマー、ヤンゴンですかね。
ですか。はい、って言うんですか。はい、ああ、もう結構ね。
馬場にカンボジア料理の店もあるんですよ、
ね。カンボジア料理
あるのかな。カンボジアっていう。
そうですか。
そこも美味しい。
あ、そうですか。まあ、そういうところをちょっとなんか行って、はい、うん。まあ、そこでポッドキャストの収録もしたい
ですね。それちょっと迷惑じゃないですか。
迷惑。でもなんかちょっとそういうのもしたいですね。
したいですね。
また別の軸で、
はい、
はい、
なんかね、
世界を巡る的な、
世界を巡る、
日本から出てないけど世界を巡ってるみたいな、
は
い、
そうですね、はい、じゃあそれは両角 TT ですね、トラベルね、
それもでもワールドじゃないですか、
ワールドじゃないですか、それも W ですか、なるほど、
はい、
W なのか T なのか、ちょっと、はい、あ、そうですね、
はい、
ワールドですよ。
T はテラですか？
え？
テラの T。
トラベルですよ。
トラベルか。
はい、
両角座トラベル。
トラベル。なんか、あれですね、旅行会社で、潰れちゃった、なんとかクラブって言いましたけども。
はい。
そんな感じで途中で潰れないといいけど。
はい、いやいやいや、どうしてちょっとマイナスと。
マイナスのね。
はいはい。ということで、まあ。はい、2017年
はね、
いろいろありましたか、
いろいろありました
、ね、2018年はもっといろいろありそうな、
ありそうなね、
はい、
何かまた、はい、ね、
はい、多分、
はい、
早い段階で、
はい、
文庫も出ると思いますね、
文庫もね、はい、まだちょっとできてない、
はい、はい、はい、はい、
文庫もね、はい、期待していただいて、
今度こそ実現するぞと、
はい、
はい、
そう思ってます、
ということで、
はい、
2017年お疲れ様でした。
お疲れ様でございました。
もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。良いお年をお迎えくださいませ。
は
い、
まずは初席ですね。
初席。
1月2日。
1月2日にですね、初席、はい、日本橋邸です、はい。12時50分って言ったかな、
はい、
開演だと思います。
はい、じゃあお正月に両角先生と会いたい方は、はい、お昼に日本橋邸1月2日、は
い。よろしくお願いいたします。